ッチのハッピーユルビューリ
ー。はい、第15回目の放送ですけれども、前回からかなり期間が空きましたね。
空きましたね、
うん、どうでしたかその間その期間。
もうちょっとすごいいろんなことがありすぎてぐるぐるな1ヶ月でした。あ、もう結局混合だったね。あ、で誕生日があったの自分の。
あ、そうですね、
1月の末に。
おめでとうございました。
ありがとうございます。本当にちょっとなんだろう、みんなにお祝いしてもらって、
うん、
なんか今まで生きてきた中で一番最高の誕生日だった。
あ、よかったですね、
うん、へ、すごい楽しかった。
なるほどね、うん、まあいろいろありますけれども、うん、今回のテーマいきますかね。
はい、
うん、今回のテーマは、うん、直感についてということですけれども、うん、
はい、
よくカズさん直感っていう言葉使われますよね、しょっちゅう。
そうなんです、大好きなんです、
うん、
直感に導かれて今があるんです。
カズさんの直感は、うん、観音様の観の方で、感性の観の方ではないんだよね。
あ、そうなの、そうなの。観音様の観の直感は、うん、神道でね、うん、そういう風に書くんですよ。で、ちょっとね、意味合いが違うので、うん、もうちょっとね、こう深いの、なんていうかな、感性の観の方だと、こうただ感じるって、うん、湧き上がってくるみたいなもの、うん、っていう感覚なんだけど、観音様の観の方は実は、第三の目で見るって、観音様の目で見るっていうね、うん、意味があって、うん、よりその自分自身がこう成長した時に、もたらされる、感じられるものなんだよね、うん、なので少し違うんですよ、この直感の意味が。
そうなんだ、
うん
うん、
でさ、かおりちゃんさ、直感って聞くとどんなイメージある？
思いつき。
思いつき、
うんうん、
あとは、
いや、思いつきでしかないかな、パッと頭に浮かぶもの、
うん、
かな。
そっか、
うん、
うん、実は直感ってもっと深いんですよ。
うん、
思いつきはその直感の中の一つね、
うん
うん、なんかね、まずね、私本当にね、直感にね助けられて今があるんですよ。で、例えば夫と付き合うって決めた時に一時期別れた時期があってね。でもその時にね、別れた時にやっぱりこの人好きだから、とにかく好きっていう気持ちだけは伝えに行かなきゃと思って、うん、夜中に車本当に1時間半から2時間ぐらい飛ばして彼のところに会いに行ったんですよ。で、なんか自分の気持ちちゃんと伝えたら、夫もね、いろいろ考えてくれてたみたいで、でまたそこからお付き合いが始まって、で、まあ、結婚に至るみたいなこともあったんだけど、あの時もなんか直感が今行けって言ってくれなかったら、きっとね、夫と結婚してないんですよ。で、可愛い2人の子供に恵まれてもいないと思うんですよ。出産する時もね、実は私すっごい大きい子宮筋腫が子宮の裏にあって、いつも通ってる産婦人科の先生に、なんか、あなたはもう赤ちゃん産めない体ですって言われてたの。で、それがさ、結婚してさ、なんか1ヶ月後ぐらいに言われて、めっちゃショックだったわけ。
じゃあショックですね、
うん、ショックでしょ、うん、で、私5人兄弟なので5人産むぞとかって言ってた人だったわけよ。で、すんごいショックで、ちょっと荒れたんですけどなんかね、その時に夫がね、すごい荒れてた時にね、別に俺は子供を産んでもらうためにお前と結婚したんじゃないって言ってくれて、で、いいじゃんって、おじいちゃんおばあちゃんになってもさって、一緒に2人で楽しく暮らしていこうよって言ってくれたの、
うん、
で、それですごいその擦れてた自分の気持ちがシューってこう消化して、
うん、
で、あ、じゃあもう私はこの人と生きるって決めて、
うん、
で、そのなんていうの、子宮筋腫の手術をねするってもう決めた10日前に奇跡的に長男を授かったんですよ。その時になんか分かんないけど、検査してみようってふっと思ったの。
あ、なるほどね。
で、直感がまた教えてくれて、うん、で、検査をしたらすごい、もうお医者さんが目ひんむいてびっくりして腰抜かすぐらい、うん、この状態でよくできたねって言われる状態で妊娠して、で、まあ、 あの切迫流産も早産もしてすごいずっとあの赤ちゃん産むまで絶対安静だったんですけど、うん、あの無事に長男を授かることができたので、なんかあの時その直感がね、こうあの検査行った方がいいってこうふっと教えてくれなかったら、多分そのまま手術されて終わってたんだよね。だからね、すごい直感にね、その人生のなんかこう転換点というかターニングポイントって言われてる時に、うん、あの本当に導いてもらってるんですよ、うん、あの本田光一さんっていうメンターに出会う時も、うん、あの直感が教えてくれたし、あここだって、この人だって。でやっぱりそういう意味で、まあ、直感がすごく私をあの導いてくれたって。あともう一個はね、全米でねすごい有名な方で、あの直感コンサルタントっていうその肩書きであの活躍してる方がいらっしゃるんですけども、そのリン・ロビンソンさんのねセッションを、今からもう何年前かな、5年前、うん、くらいに受けたんですよ、うん、なんかこの方気になると思って。そうしたらね、その人のねリンさんのねセッションがものすごい素晴らしかったの、
うん、
でその直感っていう言葉を使ってるけど、あのリンさん自身もすごくサイキックでね、あの目に見えないものが見えたり感じられる人なわけですよ。で私が何にも言ってないのに、もうすべて、あの、あなたこうこうこうでこうでこうだよねってあの言われて指摘されて、でそのなんか導き方がなんかねこうチャーミングなの、ほわらかで、
うん、
なんかお日様みたいなので、すごくねあのリンさんに背中を押してもらって、あのそのリンさんにいつかまたお会いしたいっていう思いがあって、うん、そのリンさんの直感コンサルタントから直感っていう言葉をいただきました。
なるほどね、うん、そこから直感アドバイザーが生まれたんですね。
そう、なんか直感コンサルタントではないなと思ったの自分は。なんかコンサルタントっていう肩書きではないなと思ったのね、うん、なんとなくね。で、じゃあ何かなと思ったら、自分がこう例えばチャネリングとかあのリーディングとか通してお客さんに伝えてることって、あアドバイスだと思って、
うんうん
うん、それで直感アドバイザーっていう風に名乗ろうと思って決めました。
なるほど、
うん、
なんかコンサルっていうよりもアドバイザーの方がなんか柔らかい感じ、とっつきやすそうなイメージはありますよね。
そうだね、うん、なんかこう会社とか企業に対してやりたいというよりはこう一般の、
うん、
あのなんか人生の岐路に立たされてる人とか、うんうん、転換期の人に向けて何かあの、ね、目に見えない存在の言葉とか、
うん、
その人がまだ気づいてないなんかこう潜在意識にこう隠れてる思いとか、
うん、
あのこうなんじゃないって伝えたら楽しいかなと思ったんだよね、
うん、
うんうん、そうなんです。うん、そういう理由で直感アドバイザーって名乗るようになりました。それで香織ちゃんさ、うん、あの直感の語源って知ってる？
もちろん知らないです。
もちろん知らないです、ね、直感の語源ってね、実はねラテン語で、うん、インチュエリーっていうあの言葉があって、
うん、
あの内側で見るっていう意味があるんですよ。
うん、深いですね。
深いんです、深いんです。で、あの
語源、
そうなの、語源でね、直感はね、実はねその私たち自身の内側に備わっている力のことを指して、
うん、
あのまあ何でしょうかな、短い言葉で言うと内なる声とか内なるコンパスのことを言うんだよね。
うん、
だからこう直感ってなんか漠然としてるけど、あの一人一人がその意識をしてね、こう自分のハートに手を当てて、あ自分の中に幸せに導く友達がいるんだとか親友がいるんだなって思ってもらえると、あの本当に直感とさらにさらにあの仲良くなっていきます。
そうなんだ。
そうなんです。うん、であとはあの直感の種類をちょっと説明すると、かおりちゃんさっきほらひらめきって言ってくれたけど、ひらめきもその直感の種類の一つなんだけどね、あの予感とか、あと虫の知らせとかあるじゃん、
うん
うん、あと夢のお告げ、
うん、
あるじゃない、あとデジャブとかもあるじゃない、
うん、
でそれからあとは、生まれつきの知的能力とか 物事を敏感に感じ取る力とか、うん、あと危険回避能力も実は直感の種類の中に入ってるって言われてて、であとはこう本当にこう瞬発的にね、あ今これやるとか、もうあ今ここで転職するとか、なんかそんな感じでその瞬発的なその豊かさとか恵みみたいなのを受け取る能力だったりとか、あとはね自分がねこうね例えば散歩とかさ、うん、車の運転とかしてる時にぼーっとしてる時にふってこうアイデアが湧いてきたりとかするような、うん、こう静かな、ある意味まあウォーキングとかってこう動いてる動的なものなんだけど、なんかこう心の底は静かになってる時の、うん、こう静かな心の声とかね、うん、あの実は直感の種類っていっぱいあるんですよ。
うん、なんか一言で言えないものなんですね。
そうなんです、そうなんです。そう、そしてね、あのね直感には実はね2つの出どころがあるんですよ、うんうん、なんだ
頭、
あそれも
思考ってこと、
それもある、
うん、それもある、うん、
それもあるちょっと難しいね、
難しい答えをちょっと聞きたいんですけど、
はいはいはい、ね、あのまず1個目はね、あ実はね2つあるか、1個目はね、うん、あの過去の知識の集積から来るものって言われてます。でこれどういうことかっていうと、こう生まれてからさ今まで自分が経験してきたこと、あと学んだことっていうのがこう無意識のうちにこう自分の中にねちゃんと取り入れられて蓄積されて、で必要に応じてなんかこう情報としてポンってこう取り出されるもので、ね、あともう一個目の出所は天の声っていうのがあって、本当に魂の羅針盤って言われてる、うん、あの聖なる知って、あの知恵の知ね、うん、って呼ばれるものがあってね、あの直感の声に耳を傾けた人を本当に豊かさとか成功へと導いたりとか、あのこっちだよって進むべき道を示してくれるものがあります。でこの2つの出所からね直感というのはもたらされるんだけれども、あの過去の集積、過去の知識の集積から来るものは、まあ、20% ぐらい、天の声 80% ぐらいだよっていうふうに言われてるんだよね。
へえ、
うん、
天って何ですか。
天の声です。
天って何ですか。
天の声です
もうちょっと前から思ってたけど天って何なんですか。
天は天なんだよ。そっか、だからどっちかっていうとこう目に見えない力、
目に見えない力、
うん、目に見えない力って思ってもらうと分かりやすいかな。うん、でさ、うん、よくさあの量子力学とかでさ、うん、今あの全てが素粒子でつながっているっていうような風に言われてるんだけれども、うん、こう 95% から 96% ぐらいのね、うん、あの潜在意識っていうものを変えることができたら、うん、現実を変えることができるんだよって。でつまりそれどういうことかっていうと、あの自分にとってねこう心地いいものを引き寄せることができるんだよっていう風に、うん話してるんですよ、うん、でなんかその話をこう私は文献で読んだ時に、うん、なんかふっとねあの思ったんだけど、あれって直感ってさってこの潜在意識と超意識って呼ばれる、あ超意識って呼ばれるものも実はあって、それ何かっていうと超意識っていうのは自分が何をしているかをこう十分に認識してて、あの自分の現実を知ってなんか経験をこう想像できる意識って言われるものがあるんですけど、なんかそこの超意識の部分とも深くつながってるんじゃないかなっていうふうに思ったんだよね。
直感と超意識がつながってるって、
うん、そう直感と超意識でそこから上に行って潜在意識に、うん、つながる、うん、つながっていって、でそれがまあ顕在意識まで表層意識にこうポンと上がっていけば、なんていうかな、自分で自覚できるみたいな風になってるんじゃないかなっていう風にねこう思ったの。
でもこの 96% とかってもう9割以上の潜在意識変えれば現実変えれることができるっていうのは、まあ、そうだろうけどさ、うん、すごいハードル高いよね。
えそう、
潜在意識じゃん。
ワクワクえでもさそれだけさ自分がまだ自覚してないさ意識が眠ってると思ったら超ワクワクしない？ワクワクって
しない。
なんで私すごいするんだけど
そっか、
うん、もうじゃあ私まだまだなんか、うん、こう私いろんなことできるし、うん、自分がなんか今想像してる以上のこと叶えられちゃうじゃーんとかと思わない？ すっごいワクワクしない？
しない、全然しない。
なんで？
微塵もしないんだけど。でもそれが多分カズさんのさ、うん、その夢を叶える原動力だよね。
ちょっと待って、今私漠然と、私みんなワクワクすると思ってる。びっくりしたんだけど今。カオリンしないの？
いや、しない。
なんでだ？
いや、今その9割型の潜在意識を変えないと現実変わんないんだっていうところにしかフォーカスできなかった今。
本当に？だってまだ見ぬ自分が 95% から 96% もいるってことなんだよ。
だってそんなのはさ、心理学で言われてることのまんまじゃないですか。いや、うん、言ってみれば、うん、だって氷山の威嚇が氷山意識で、うん、それ以下の9割方は潜在意識だよっていうのは言われてるじゃん、
うん、
でっていうだけじゃん。まだ知らないっていうか、自分の意識してないところが9割なんだなってだけじゃない。
でもさ、超意識がその潜在意識の下にあるわけだから、うん、超意識っていうのはもう本当になんか自分がこうするって決めたことが叶っちゃう、
うん、
そういう経験をもたらしてくれる意識なので、
うん、
なんかそれが自分の中にあると思ったらさ、
うん、
いや私めっちゃワクワクするんだけど。マジかみたいな。
そっか、
うん、やったーと思わない？
思わない。
これちょっとカオリンと私のなんか考え方の違い、受け取り方の違い？
違い、うん、そうじゃないですか。
うーん、
だからわかんない。でもこの番組を聞く心の綺麗なリスナーさんたちの8割とかは多分母さん側だから多分大丈夫だよ。
でもうんうんって、かおりちゃんの気持ちを分かってくれてる人もいっぱいいるので、どうしよう、どうやって進めよう、もう分かんなくなっちゃった。どうやって進めていいか分かんなくなっちゃったな。
待って待って、いやだってワクワクしない人もいるわけで、別にワクワクするかしないかは別にどうでもいいじゃないですか。まあまあそれはね。
そっか、
じゃあ今は違くて、量子力学でも、うん、その潜在意識を変えれば、
うん、
現実変わるって言ってて、そこの潜在意識とか超意識のところが直感と深く関わっているから、今話してたその直感っていうのの重要性っていうのは、量子力学で言われてるその重要性とリンクしてるんじゃないのっていう話をしたい
わけ
です。
あ、そうそうそうそう、
だから別にそれをワクワクしようがしまいがどうでもいいんですよ。
あ、そうか。でもさ、今ふっと思ったんだけどさ、かおりちゃんの中でさ、うん、じゃあ 95% から 96% もっとじゃあなんか変えなきゃいけないんじゃんっていう感じで喋ってたじゃん、
うん、
さっき。それさ、それの突破口となるのが直感なんだよ。
ほう、
うん、だって潜在意識と超意識につながってるものだから。だから自分の直感をもっともっとかおりちゃんの中で、うん、仲良くなっていったら、なんかそんな変えなきゃなんて思わなくても勝手にそうなっていくんだよ。
あ、なるほどね、
うん、
そう考えれば分かりやすい。
そうそう、うん、だから直感ってすごい、なんか私は大好き、
うん、あ、それはそうなんだ。でもそういう説明をされるとすごいなんかこ、うん、安心するね。
あ、よかった、うん、よかった。ちょっとかおりちゃんと同じ気持ちのリスナーの皆さんも納得してくれたかな。
いや、まあ、リスナーの皆さんは多分大丈夫だと思うので、
ね、
うん、
いやでも面白かった、かおりんのなんかその私の感覚との違い、
うん、
ねえ。
でもどうなんでしょうね、統計的に。
そうなんだ。これちょっとぜひハピユル質問箱に私はかおりちゃん派とか私はなんかカズさん派みたいな感じで、うん、意見お寄せいただけたら嬉しいよね。
そうですね、どのくらいね、
うん、
いるかね、
うん、なんか聞いてみたい。あ、みんなちょうだい。あ、どこ調べたら見れるんだっけ。
アメブロの魔法のことの葉のページに、
はい、
ページの上にもしよろしければ、
はい、
一言、
はい、かおりちゃん
派
カズ派。
ちょっとそこで話は終わりじゃなくてですね。
あ、そうでね、だからちょっとまとめると、うん、だからよくさ、こう引き寄せって今本当ここ 2,3 年すごいブームになってるけど、私たちがね、こうより自分の中にちゃんとある直感の声に耳を傾けていけば、魂がね本当に望んでいる方向へとこうなんか導かれて、でそしてなんかなんていうのかな、自分が本当に求めてることが叶っていくんじゃないかなっていうふうに思ってるんだよね。
直感って結局パッとした思いつきなんですか、意識的には。その体感するにあたっての指標って何かありますか。
あ、ね、感じ方でね面白いのがあって、うん、なんかそのハッとハッと、うん、 思う時と、あとなんとなくこれやんなきゃいけない気がするっていうのと、あとね鳥肌立つ時があるの。ゾワワワって。
それは万人に共通する、
共通することといって、で、あの、まあ、直感ってね 0.1 秒で決まるって言われてるのね、うん、後でだからその 0.1 秒で直感が決まるっていうことは、その後にいろいろ出てくる思いとかっていうのはエゴなんですよ、うん、エゴのささやきなわけですよ、うんうん、で、あの直感の面白いところっていうのはね、こう直感で選んだことがすぐにいい結果に結びつかなくっても、あの後で自分を振り返ってみた時に、あああの時の選択があったから今のこの自分いるんだなっていう風に肯定的にね自分を受け取れたりするところなんだよね。で、例えば会社勤めの方がねヘッドハンティングにあったとします、はい、ですごいあの今勤めてるところにもヘッドハンディングしてくれたところの条件がいいんだけど、なんかそこに転職する気になれないなって思って、で辞めないっていう選択をした場合、エゴがねそんなもったいないことしてもう二度とこんな条件のいいところはないよとかってささやくわけさ、うん、だけど1年結局辞めないでその今の仕事をしてた時にヘッドハンティングしてくれた会社がなんか1年後に倒産したっていうことを知って、あやっぱり自分の直感の声知ってよかったなみたいなね、
なるほど
ね、そういうことも直感ってね教えてくれるんですよ。であとね直感ってさ別名第六感って言われるの、うん、でさ第五感ってかおちゃんなんだ、
味覚嗅覚視覚
聴覚、
聴覚
とあと触覚、うん、味覚、うん、聴覚、嗅覚、視覚、うん、なんとね、うん、この5つの、
はい、
うん、でその5つのこの五感を鍛えていくと実はその先に第六感の直感があるわけさ。
へえ、面白い。
そうだから直感と仲良くなりたいと思う人は、うん、まずはね五感鍛えることから始めるといいね。
いろいろ直感についてお話ししていただきましたが、カズ、
うん、
さんは、3月と4月ですかね、
うん、
3月4月に直感講座、
うん、
開催するんですよね。
そうなんです、うん、もうね宮城で始めてね、今年3期目になるの。
3期目、
うん、で東京も2期終わったから、うん、東京ももしやるとしたら3期目になるんだけど、
うん、
今回ね秋田でも開催できることになりました。今ここのハピュールで喋ったことって実はもう私が伝えたいことの 1% ぐらいなんですよ。
あ、そうなんですね、
うん、なので、うん、自分の直感と本当に仲良くなってみたいって思う人がいたらぜひね秋田と宮城に来てもらえたら嬉しいなって思います。
東京でも開催するかもしれない。
東京はね、してって言われたらやろうかなと思ってたので、なので、もしここを聞いてくれてるリスナーさんで、もし関東で直感講座受けたいなと思う人がいたら、ハピユル質問箱にね、メッセージいただければ、連絡したいと思います。
カズさん聞いてのコーナーです。今回もお便りをいただきましたので、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。早速読んでいきます。
はい、
Y さんという方です。
はい、
こんにちは。いつも楽しく拝聴しております。質問です。ずっと歌が好きだったんですが、10代の後半にあることで喉が潰れて歌うことを長らくやめていました。しかしやっぱり好きで、 声が裏返ったり、出ていたキーも前みたいに出なくなり、恥ずかしいので一人カラオケをたまにするくらいでした。去年あたりから一人カラオケやオフ会なんかで人前でも歌い、頻繁に歌うようになったせいか、キーも出るようになりました。そうあったこともあり、歌う仕事がしたいと強く思うようになり、でももうこんな年だしなと思う自分に、やっていいという許可を出しました。そのおかげかチャンスと思えるアルバイトを見つけました。なのにその面談の2日前に喉を痛め声が出なくなりました。病院にも行き、面談の日も変えてもらったのにまだ完治しません。決断した途端出鼻をくじかれ落ち込んでいます。天からこれはやるなと言われてる気にもなってくるんですが、どう思われますか、ということでした。
かおりちゃんはどう思う、 Y さんのこの質問。
やりたいかやりたくないか。
そう、自分がやりたいと思うか、うん、やりたくないと思うかだけだよね、う
ん、だって天からやるなって言われてもさ、
うん、
やりたかったらやりたいじゃん、
うん、そう、うん、でもしかしたらこれ試されてるのかもしれないしね、本気度、
それでもやるって、
うん、うん、あなたそれでもやりたいなって、なんかあの人ってこうなんてやらない理由を見つけるのがうまいんですよ、
できなかった理由とか、
ね、そうそうそう、怖いから、うん、あのその自分が本当に手にしたい世界に行くのが怖いから、あので体験してないことってさ、やっぱりすっごい怖いんだよ。
怖いですね、
うん、そこにこう一歩足を踏み入れるとき、ね、バンジー飛ぶような気持ちで、バンジーやったことない人はすっごい怖いのと一緒、うん、なのできっとその Y さんの中であの喉を痛めちゃったっていうのは緊張しすぎたっていうのもあると思うし、あのあやっと決め、ね、久しぶりに歌うって決めてチャンスも来たんだけど私大丈夫かなみたいな、すごい怖いなみたいな思いがあの心のね深いところにあってね、で声が出なくなっちゃった可能性もあるわけで、だけど最終的にはそれでもあなたは歌いたいの？歌いたくないの？っていうすごくシンプルな問いなんですよ、
う
んうん、なので、Y さんね、歌いたかったら歌おうよ、
うん、
ね、で私あの Y さんのこの話をあの聞きながらなんかつんく思い出して、
うん、
つんくってほら最初歌手だったじゃない、シャランキューの、でその後にそのモーニング娘。とかあのいろんな人たちにあの楽曲をあのなんつうの
プロデューサープ
ロデュースするようになって、うん、プロデューサーになって、だけどあの喉のがんになって今声が出ないけど、それでもやっぱりその音楽に関わりたいっていう思いであのパソコン使いながら自分ができる力をすごく出してるじゃないね、
うん、
でああいう姿ってものすごい勇気もらわない？
そうですね、
うん、でやっぱ本当に好きだったら、例えば音楽が本当に好きだったらその声が出なくなっても、あ人ってなんかその道に進もうってするんだなっていうのを私はすごいつんくから教えてもらったんですよ。
なるほどね。
なので、うん、なんかその Y さんもあのなんていうのかな、やっぱりこれはね本当にやりたいかどうかだよ、うん、なのでハートがねもう自分の直感がやりたいと思ったらやろうよっていうすごくシンプルな答えで終わってしまいますけども、なんかそれしか言えないね。
うん、そうだと思う、
うん、うん、なのでぜひ歌が好きだったら何回も言ってますけど歌いましょう、うん、ということですね。
今回も終わりに近づいていきましたが、ちょっと時間が押したのでお空からのミラクルメッセージはカット
次回お楽しみ
ということで、
はい、
お知らせですね。
はい、それではお知らせです、直感講座 イントゥイション、直感を使ってハッピーライフを生きようの講座ですけれども、秋田クラスは3月20日、祝日、大吉日の日に開講します。それから宮城休日クラスは4月の2日の日曜日、宮城平日クラスは4月の26日の水曜日、こちらもね、あの吉日に言えなくなっちゃった滑舌が終わる吉日に、開講したいと思いますので、ぜひ、直感にね興味を持っていて、そして自分の中にある直感と仲良くなりたい、親友になりたいって思う方がいらっしゃいましたら、ぜひご連絡ください、その内容も、アメブロ魔法のことの葉に、記載されておりますので、ぜひ、そちらの方を、お読みいただければと思います。かおりちゃんも直感と仲良くなりたくなったかな。
はい
その暗い灰はなんないで暗い灰は
ハッピーウルビオリでは皆さんからのご意見ご感想、あとさっきのな
ん
だ
カズさん派、
カズさん
派、かおりちゃん派
かどうかなどなど募集しております、う
ん、はい、
アメブロのハピウル質問箱という部分からメールもしていただけるんですけれども、直接 info@naturalspace-niyagi.com の方にメールしていただいても大丈夫です、
はい、
ぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。もう最後なんて言おうかな、あの直感講座を受けてくれた仲間がね、最後にね直感最高って言ってくれたの、ね、だから今日はね直感最高でね、あの締めくくりますかね、
はい、
はい、ということで手あげるよ。
なんで手あげなきゃいけない
んですか。なんか手あげたら元気が出るじゃんね。
そうか、
うん、はい、でかおりん一緒に両手でグーして、せーの、直感最高
最高
ということで、じゃあ16回目も皆さん聞いてくださいね。それではまた、せーの、バイバーイ。